今夜も
アナログゲームナイト、
今夜もアナログゲームナイト、この番組は愛知県を名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回のお相手は、ね、太陽王子ことシニアスと、
はい、はい、編集私です。
出演フラグを折りまくった香港キムチです。
はい、そして、
はい、ゲストのたかしです。
イエーイ。あと今回ね、たかしさんをゲストにお迎えしまして、毎月撮っていくということで第2回目ということで、遊んだボードゲームを紹介しようのコーナー、隙間回もしかしたら夏効果かもしれないで、前回はデモンワーカーを紹介しましたけど、今回は海の野郎どもというゲームを紹介します。まあ、簡単に説明しますね。ゲームストアマネさんでは扱ってまして、制作がユープレイイタリアで、作が BJ ギルバートで、3人から6人、ゲーム時間は30分から60分、対象年齢10歳になっております。どんなゲームかというと、まあカリブの海賊のね、海賊になりまして、まあ、スペイン戦や植民地を襲って、金貨をいっぱい集めようというゲームですね。まあ、プレイヤーは、海賊の艦隊を組みながら、金貨を集めているゲームで、手番としてはね、この船の駒が12個あります。ね。その12個の駒を、プレイヤー人数分のボードがありまして、そこに1、2、3というボードが入っています。まずはそこに自分のコマが、12個のうち1個置きます。でコマは、3点のコマと2点のコマありますね。でどちらかのコマを1個置いていただいて、そこ以外のところに、カードを表向きか裏向きに置きます。表向きに置く場合は何もコストはいらないんですが、裏向きに置く場合は、手持ちに持っている4金のうち1金を中心に払っていただいて、その裏向きに置けます。まあ宝箱といって、最終的のカードといって、最終的に、たまった戦利品という金貨をもらえる、カードとか、まあ、1着を落とす大砲、3着になっている各ところを通る拳銃、そして、銃によって、もらえる金貨、そして、それ以外にも、順番に1位から順番という金貨がありますと。で、スペイン戦をもしも6枚カードの場合は生産して、でそれで裏返します。裏返してゲームは続けまして、最終的にゲーム終了時点で裏返ったカードの生産を始めますと。で一番最後の金貨が多い方がキャッチというね、まあ競りというか入札用のようなゲームかな
って。僕のやってみた感想としてはエリアマジョリティだね。
ああでもね、
エリアマジョリティ、そしてエリアマジョリティは僕が苦手だってことよく覚えますそういやそうだったと思って
何かも苦手だね。何度もやったんでしょうね、うん、もう一個なんだっけ、
なんか、
ね、セリもやってる
よ。そうセリ苦手でエリアマジョリティが苦手だから、うん、まあ6点だよね
まあこのポイントのゲームとしては、去年ねちょっとディアシピールさんの方だとか、今 DP さんも扱ってます、コスタリカ の,、うん、の方とデザイナーが一緒ということで、まあ買って値段は3800円ですかねというゲームになってますが、まあ、今回4人プレイでやってみたんですけど、なんだろうな、こうプレイをやるなんかこう行為というか、そういう手順は少なく、やることはあるんですけど、やることは少ないんですけど、もうキュンキュンというか辛いというか、
うん、
なんか感じですよね、あれさんね。
うん、まあ手札のせいだったのかもしれないけど、うん、どうにもならない。あれ全部裏目みたいなね。
ゲームならないですよね、どうにもできないっていう。まあ裏向きに置くっていうことが、まあコインを消費するの で, でこのコインの使うコインが最終的に勝利点に影響していくので、
そうだね、
なかなか裏向きに、
そうか、これ入るのか、
入るよ、
ごめん、俺さっきの計算間違ったから、
あそうだ、
プライオン計したから、
え、俺入らなかったから2点だ
そうかそうか、
なかなか裏向きにやってし、拳銃とか大砲とかも表向きのことやって、なんか相手のプレッシャーにもなるから
ね。そうそうだね、
あと今回4人でやったんですけど、うん、5人6人の場合は4着3着からですけど、熱いかなと思って
、うん、そうだね、それはある。
キムさんどうでした、やってみて。
やってみてね、まあ今回は大勝利を収められたわけなんですけど、
勝因としては何か、
勝因としてはやっぱ、うん、植民地になる前の時点で、その時点ではまあ順位がかなり読めているので、
うん、
そこでまあ自分が生産しに行って、
うん、
それで早いうちにもう得点取ったっていうのかな、うん、で後半は ちょっと読めなくなったんだけども、うん、まあ割と今回乗れたのかなと後半になってもっていうところが勝因かなと思います。
意外にね、まあ小出真立も多分今回の失敗に要因として宝箱に捉えすぎてまし
たね。そうだね、宝箱を狙いで基本で動いてたから。
で宝箱の時は今日4金なんだよね、
トップが
ね。
そうそうそう。
でミララさんが裏向きにしない時点で戦利品がたまらない、
うん、そうそう、それがあったね、う
ん、このゲームで裏向きにして出すのって大砲と
小銃、大砲と銃、
そうすると4人プレイの場合、うん、まあマックス8
それぐらいだね。
あと大きめの金貨を埋めとくとか拳銃と見せかけて埋めとくって出てくるから、う
ん、今回見事に金貨は裏返ししなかったから、
うん、俺宝箱1個裏返しして
たよ。あ、宝箱か、うん、あんまりそういう意味では。
あとルールとしてはその拳銃とか大砲を複数枚置くとその効果がキャンセルされるから、裏向きにしてプレッシャーかけておくっていうのもあるし、うんうん、どうした、
うん、そういう意味だから、うん、まあ、多分僕なんかもう本当にここ溜まってもそんなにコイン持ってかないだろうなと思ったので宝箱が早々にキャンセル、うんうん、かけたんだけど、あとあれね、この特定順位の時にもらえる金貨が、うん、うまいことばらまけなかった自分の意思で、うん、見事に手札に来なかったんで。
そう、俺も1枚しか来なかった、うん、キムさん何枚来たの、
結構来てるキムさんね、
うん、そうそうそう、あでも2位とか3位とかのやつがうまくこれ、
あそうか、
そう
か、
そうなんだ、だから、うん、そこなんだ
と思う、1位の方が割と、
うん、それなんだろうね、多分
やっぱ特定順位の金貨をいかに取るかだもん
かな、うん、そうだね、見てるとね、うん、
実際場にせいぜい5金4金とかあってもカードとして4金ってあるからね、
うん、そう、
あんまりだから無理取りに、うん、そこたまらんだろうという読みだっていう、まあ、読み自体は多分間違ってなかったと思うんだけど、
その 3位2位1位っていうのはあるんだけど、そこもあるけど、その3位2位1位のと大砲
を取ってんの、
めっちゃ取ってんね、
7枚取ってる、
ほぼ全着取ってるでしょ、全着、う
ん、あ、それだな、
そこは多分ね、そこはやっぱり金貨のと宝箱が同列で、例えばその数字のリボンついてるね、リボンついてるカードの金貨のところを出し終わっ、あ、じゃあ大砲と金魚処理をしてリボンのその順位の金貨を取った後に、うん、宝箱と金貨を同列で1位から順番取っていくっていうのがあるんだけど、で今回も3人4人だったんで、まあ、いない順位のところの、コインは、1位が取るっていうのもあるんだけど、それなかったし、で結局それもそれも挟んでると、まあ、多分この対決の通りその各ところにあるスペイン戦の時の金貨って多分あって合計4金とか5金なんだよね、うんうん、で馬にうまくそこに順位を取るかって言われるんだけど、うん、そこのね、例えばその同じ順位にかぶせていっても順位が上がらないってところ
だ、あとこれってマックス何人までいける
の、うん、
6、そうか、これ4人だとあぶれるの1人だけだ、これはですね、6人の場合やっぱ1、2、3までしか取れないです。そうすると噛んでいく方が今回の場合、俺僕今回4位ば多かったんで、
6位だとその拳銃の数も多分倍かな、うん、そうね、2個増えちゃうので、だから3着争いが結構きついなるかな、
うん、5、6でやった方がわちゃわちゃして楽しいかもしれないっていう気がする。
4だと3だとちょっとね、
3は多分ね面白くないかもしれない。
3だと開島とか出てくるからね、4だと適正ピッチだもんで、うん、足切りが各島で出てきちゃうんですよ、ね、
だから
愛さん最小限で綺麗に噛んでるんだよ、
ね、そう
4つんとかで、うん、まあ、3やとしても負け前は取ってい
ったから、うん、3番手だっけ4番手だっけ、
あ、順位、
うん、あ、違う違う、手番順
位、手番ラスト
3番だろ、
あれ1位、いや、ラストでしょ、
いや、
1位、あ、そう、1位、3番か、やっぱ席順も重要なのかな、
席順重要、うん、どう見ても俺噛めないな、全部噛めないと思って、うん、全部1個は捨ててるの必ず、全部噛みに行ってない、パワー負けすると思って、
なんかもうちっちゃい船しかなかったから順番として3番っていくと思う、うん、あとはもう重量ヒヤヒヤだし、
これね、大きい船をサイトしてる船が多分それが4つかな、青のが多分大きいのが4つかな、 三つかな。
三つだね。
三つだね。
三隻
で三隻で二の船が九個なんですよね。僕後半に大きいの残したので、こう順位が爆上げされちゃう。どっちを残すかってあります。みんなね同じ数持ってらっしゃるんで。
ちっちゃい船だけで四位はもう浮上できない。
それを思ったからラストまで絶対残しておいたんで
一隻はね。さっき高橋が言ったみたいにどこを置いても危ないっていう。やっぱりその植民地になった時にあの枚数制限なく置けるっていうのが、
うん、
よりもキムさんが言った通りその裏返るまでにどこまで貯金を作っとくかっていうのがやっぱあるのかなと思いますよね。プレイ感って言うと遊びやすさ的にどうでした？
遊びやすさは別に普通かな。ただ、うんうん、勝ち筋は全く見えなかったんで
一回やってはやどうですか？
一回やった後でも多分僕は見えない。
キムさん他のゲームと比べてコスタリカってやりましたっけ？
コスタリカ六角タイルだ
っけ？あ、そうそうそう、
うんうんうん、
とかと比べての遊びやすさとか比較はどうですか？
いや割と全然違うゲームだと思うんだけど、
うん、
いや僕は逆に足立君とは違って読みやすかったね展開が。
へえ、うん、得意だったっけ？
エビアマジュレッキどうなんだろう、まあ、少なくとも苦手では。
入りやすさというかルールの複雑さはないです
ね。ないね、
うん、複雑さはない、うん、
簡単にすぐ覚えるから、
う
ん、
なんかそうでした。
そうですね、僕はもう、まあ、適度にでも考えながらも最後手札上どうしようもないとか、うん、まあ半分諦めたようなところも、うん、もあるんで。
なるほどね。
狙うところもありつつ捨てるところもありつつっていう、うん、
そういうのは読めちゃって読めたのかな。なんかラストもう3周ぐらいはもう、ああ
、う
ん、もうなんとなく
順位決まった
わけですね。そこ置いても、うん、一緒だなっていうのが。
はいはいはい、はい。
で、まあ、今回さ聞いたように、裏返す、裏返さない。で、まあ、初回だもんで、まあ、ほぼ皆さん、大砲と小銃しか裏返しなかったんで、
うん、
た人の思考は読み切ったから。
難しくはないですよね、ゲーム的にね。
難しくはない。
遊びやすくはあるけど、うん、そのプレイ感的に人数の問題なのか、やっぱりキュンキュンだったのか気になってましたからね。
キュンキュンだっていうかね、うん、何をやったらどう動くのかさっぱりわからなかった。正直。
そうだ。
俺は全くわからなかった。
うん、僕は相手がこう動くんだろうから、こう動いた方がいいなっていうのが、まあ、読めるような読めないような割といいバランスで、じゃあバランスゲームだった。
なんだろう、多分ね、カードのせいなのかもしれないけど、
うん、
何をどう見ても、あの、コインしかないのよ。
うん、
そうすると、
まあ、そうか、1位狙わないと結局。
そう、何も、どうしようもなくて、そうすると。だってマジョリティ取るしかないから、ただ、友が置けないから、うん、俺置けないし、うん、どうしようっていう。そう、逆転の手がまるでなかったからさ。
うん、ああ、なるほどね。しかも宝箱に結構こだわり出したからね。
そうそうそう。だから、そうなるともう宝箱で逆転狙うしかねえかなとか思って、普通にマジョリティもう取れない状態だったから。
まあ、宝箱にこだわりすぎないやっぱプレイさんね、
うん、
まあ、取れたらいいなぐらいの感じ
が。そうだね、宝箱はそれぐらいだろうね。
僕このゲーム3回目なんですけど、意外にみんな裏向けないっていう。
あ、裏向けます、
うん、だから自分がその宝箱部分がその自分を守るために裏向きに置いて相手を仕掛けるみたいな感じの使い方であって、わざわざこう多分ゲームの内容的に拳銃とかその銃を置く、もしくは置いたと見せかけるためにあの金貨を置いて、その相手にブラフをかけるみたいなところをプレーゲームデザイン的には入ってるのかなと思うんだよね、
うんうん、
だけどそれがこの人数なのかゲームプレイングが僕らは違ったのか、そこはあんまり達成されないっていうのは
意外とでも、ね、置いてもしゃあねえかなと思う時もある。
そうそうそうそうそう、
自分置いたところ、船を置いたところにはカードを自分で置けないから、そうすると自分が有利になり船で有利になるところに置きたいけど、置いたところってやっぱりカード置きたくなるから、それ以外でじゃあ邪魔にならないところないし、それ以外で自分噛んでるから最大限っていうことを考えていくと、意外と置くとこなかった
。船にしようとするとやっぱ先の先を読んでので、自分がこうこっちにはこう来たいから先にフラッシュを置くってことになるのかな。うん、
そう、でも結局さ、
うん、
手順回ってくるときに状況変わってるからさ、
そうそう
だから あんま意味ねえなと思って、結局そこのスコアもうやめたんだよ途中で。
うん、うん、まあなんかなんだっけ、コルセアみたいな感じではかあったけど、うん、聞いたけど、まあそれみたいな違うかなって思って、
うん、
どんなゲーム似てるって感じするのか。
ね、なんか似たようなゲームはいくつかある、うん、似たような感じはあるけど、ね、 自分が苦手なので覚えてないんですよ。タイトルを。そうなのよ。本当にそうで。
ケイさんはなんかある自分が似た似たありますか、なんか。
なんだろうね。なんかイリア・マジュリーって言われてふとやっぱ八分帝国を思い出したな。
八分帝国ね。
まあそれはそれでなんか別のゲームだよな。
早めに生産させるとコマが後半余るんだよ。
だから船のやつは公開時代だっけ、あの箱の。
ああ、公開でしょ。
あっちの方がマジョリティでなんとなくやってる感はあるかなっていう気はちょっとする。
これ、スペイン戦のまま5枚で最後終了し、ゲーム終了したらどうなるの？
それはその時点で、よっぽどないと思うけど、
まあ、いや、できないよね。多分、スペイン戦のまま。ないか、あるのか、
あるか、ひたすらだって、集めると
あるか、
うん、
よっぽどないけど、
三の場合はあるかもしれない、
三の場合ある
かも、3から4の場合で、あざわざと入れなければ、うん、いいんだよね、うんうん、スペイン戦が1個もしくは2個残る可能性は十分あるはず、
あるね、確かに、うん、
そうなった場合はその時点の生産になるから、
うん、一応生産はするのね、そこで
するだろうね。
スペイン戦に残っているお宝は通常の分配になりますね。
ああ生産するね。
生産する。
そうか、うん。
そこは残るこ、まあ、あの残って捨てコインになることはないかなって感じかな。そう
か、じゃあやっぱ普通にあれだ、考えれば6枚さっさと誰集めた方が、うんうん、有利ちゃうよね。
そこのやっぱり貯金かな、宝箱の夢を買いすぎるのは、うん、何事もね、こういうマジョリティとかでね、まあ一発逆転というか、なんでこそんなその競った時の誤差だよね、
うん、
これがもしも8とか10とかだったら、
そうそう、すげえ頑張る、
いいけど、うん、マックスのここのコインと変わらない、
うんうん、そうだね、うん、
言ってもなんだろう、こうモニープレイの場合は16枚あるから8枚なんだよね。だから8枚だから、そんなに真ん中のコインも美味しくないの
かな、やっぱね、そうなんだね、うん、
だけど取れるなら取りたい、
うん、
でキムさんみたいに今回のコインの本来の勝利点をいっぱい溜め込んだ方が勝ちなんで、多分ね、どっかで諦めるかっていう、キムさんの場合本当宝箱1枚だもんね、
う
ん、
そうそう、
完全に切っても勝てるんだよ、
うん、
両どっかでやっぱ何巡かするけど1,2 巡目で取れなかった場合はもう諦めた方がいいのかな、
うん、っていう気はするね、うん、
高橋宝箱何枚ある？
1枚、
うん、俺らがダメ
しちゃった、そうそうそうそう、単純にそうだと思う、うん、
その分だけ、あの、タカシとキムシさんにコインをあげすぎたもんじゃない、
うん、そう、多分そういうことだと思う、ゼロサムだから、結局、うん、
プレイする人に対して結構、まあ重ゲーではないし、まあミドルにいかない、軽ゲーからミドルぐらいのラインだと思うんだけど、この重さ的には、うん、まあ初心者とかの方とかがゲームするプレイで、まあおすすめできる感じでありますかね、キムシさん、どうか、ゲームやったことないしとか、
いや、やったことないというレベルがどこまでかによるけども、
まあ、ゲーム経験がまあ少ない人だ、多分、ね、
少ない人、
まあ遊びやすいとは思うけどね、ただ
いつともそんなに難しくはないと思うので、読み演奏になるかもしれないけど、まあ、自分で、あの、頼まれたらやれるレベルではあると思います、
うんうんうん、まあ、私が言うように多分そのやってどう動くかが見えないところがあるんで、うん、貸し筋が、まあ、やってみて動きが分かってまたやって、うん、まあ、得意不得意はまあまあそれもあるとしても、うん、なんかこう最初にこうどうなるんだろうって、どうしたらいいんだろうっていうところが見えにくいところであるよ、多分ね、
うん、そうだね、結局、うん、あのエリアマジョリティ、まあ、全般的にそうなんだけど、うん、逆転どころとか勘どころがわからないと、実はやられて終わるっていうのが時も多い多い、
まあワークアップレスもそうだね、
そう、ワークアップレスも結局同じような、勘どころがわからない限りは絶対そうなっちゃうもんで、
なんかセリとエリアマジョリティの中間みたいな感じだもんね、これできるのね、うん、だもう今回はそのなんでこうワークアップレスも前回デモワーカー紹介したけど、うん、俺はこうセリゲーとかって、まあ、リッチマンの求人の買った
りとか、これセリではないよ、うん、セリではないよ、う
ん、入札だもんね、
入札でもない、入札というか単純にやっぱりエリアマジョリティ、う
ん、エリアマジョリティなのかな、
うん、だと思う、セリではない、セリっていうと結局、誰かのコールに対して、レイズかホールド、あの、乗せるか、
うん、
あの、降りるか、
まあ、セリだけど、うん、入札ではあると思うんだ
も
んね、
入札というよりっていうよりも、うん、自分たちで、報酬を決めていくパターン、
うん
うん、なんでセリとで入札でもないんだわ、
うん
うん、 だからゲームの強弱をつけるのをエリアマジョリティにしてる、
うん、うん、
くらいかな、うん、エンジンとしては。
ケビさんどうでした、今日のゲームこのゲームの感想をした時にやった時に、うん、まあ、勝ったからまあ見えてくる部分もあると思うんだけど、うん、多分こうしたらダメだっていうのは宝箱にこだわりすぎないとかあると思うんだけど、どうかな、なんかあるかな、その勝ったポイントとか
の。やっぱ順位によるあの得点得たのが、
うん、
やっぱ大きいかな。自分で仕掛けられたのもあるし、
うん、
うまく、順位取れた、うん、例えばであと大砲もとか拳銃とか仕込められて、
うん、
でまあ、うまくはまったのもあれば単純にプレッシャーで終わっちゃったのもあるけども、うん、まあ、それもトータルでうまく順位に絡めたと。
高橋どうですか、こうリプレイ、リプレイ性、リプレイはしてみたいと思います、
うん、もう一回。そうはね、うん、これを一回やってみるとまた違うのかなっていうのはありますね、うん、ただ、うん、まあ、僕の悪い癖思考途中で放棄するんで
毎回言った
やつですよね。そう、僕の、うん、悪い癖
だ
け
ど、
もう1手2手までは考えようとするんだけど、うん、運気の途中で諦めるっていう、
うん、うん、それもあるんだけどね。であと分岐が多すぎるね、うん、僕の中では
分岐が多すぎる、
分岐
が多すぎ
るかな、そんなに、
うん、ちょっと多すぎる感じがして、
うん、
それも途中で思考諦めた原因でもあった、
うん、どういうこと、
結局置くものによってと置く駒によって、
うん、
やっぱ一巡する間に状況が変わっちゃうもんで、
まあまあそうだね、
そうそう、うん、で若プレだと一巡してもそんなに場面が変わらなかったり
する、まあ若プレするまあ色々、うん、が違うからね、まあ、
うん、
ね、
うん、とかがあるもんで、
うん、
ちょっと読めんなっていうのが
あ
った。
まあ若プレするとまああんまりそんなに動かないもんね、
うん、
あの終盤でもない限り、
そうそうそう、
仕掛けないけどね、
うんうん、
ただそのまあコール戦みたいな感じで自分が打った球に対して一周回ればセーフみたいな感じで、
うんうん、
どこまで気づかれずに動くかってみ
たいな、そう、それはあるね、うんうん、
まあね、ゲームスターバーエストでとかでしか買えないと思うので、まあね、こういうなんていうんだろうね、バネストらしいゲームではあるよね。うん、やっぱ大手さんではやっぱりコスタリカの方がキャッチーではあるよね。
キャッチーだね、まあ確かにね。
こっちの方がやっぱりゲーマーズゲームっていうかしっかりとじっくりと、
うん、考えることは多い。うん、そう。
個人的には結構そのプレイ値段も3800円、値段もそれなりに、コスタリカで5000円ぐらいするのもあれだけど、まあ、3000円台後半、4000円、まあ、切るぐらいの、ね、ね、値段で、まあ、プレイ時間に対してプレイの難易度が重いゲーム、
うんうん、
をまあ探してるのであれば、これはヒットするかなし、まあ、カンカン入ってますし、
うんうん、カンカンゲーだね。
カンカンゲーの外れはないですね。あと、解読ゲームにも結構、
あ、うん、
まあ、外れはないかなと思うし、うん、意外にこのコモもね、
コモしっかりしてる
し、ね、しっかりしてね、キノコだしね、こちらのなかな。でまたプレイニーズ変わるとカード枚数も増えるので、
そうだね、うん、5、6人にわちゃわちゃやりたい、正直
わちゃわちゃ
一気に変わる気がする
んだけど、うん、それ
5人多分4と5でなんか随分変わると思う、うん、5と6でまた、うん、一緒ぐらいでやるかもしれないけど、
なんか 4と5は多分違う、
だいぶ違う気がする。
6人でやると変な話2周目から生産始まるよね。
あ、うん、そうだ、
まあ、そうだね、
うん、
そう、また違ってくるんだよね、ゲームの方がね、うんうん、4だって3もしくは4だと結構しっかりとルールを把握しながらゲームする
んですけど、そうそうだ、ねうん、
6だと結構パーティーゲームになるのかな、
うん、なるかもしれない、
まだ6で評価しちゃってるんだね、
うん
うん、まあ、考えとって回ってくうちに生産入りしま
う、そうそうそう、変わんでねえよ俺みたいな、うん、
とりあえず1周2周って3周回ったからね、
うん、1周は銀利上、あ、まあ、プレイヤーニーズ分のこの島が置かれるもんで6人で6だった
もんね、1周ではま
あ2周目でも2周目から可能性ある、
ね、うん、2周目から可能性ある、
なるほどね、
まあ、まだ置いてないのにとか言って
だからそうすると1位独占とかあるもんね、
まあ、うん、
まあ、その代わりコマ残るけどね、
うん、
初めのスペイン戦生産の時に俺と置いてねえよまだみたいなことがあるから、
うん、まあコマの数が一定に減ってくるのか、数もね、
うん、
うん、なるほど。まあでも別におすすめできないゲームではないし、なんか傑作ではないけど、うん、大傑作ではないけど、
良作って
良作ね、良作ではある、うんうん、あるよ、うん、
まあ6人5人5人6人で遊ぶともっとパーティーゲーム感覚になって、
うん、
やたら船が沈む、
そうそう
かな、
そうなってくるとあれなんだよね、
やっぱ5人6人になってくると
伏せが多分
伏せが効いてくるし、真ん中のポートライトって4金が多分効いてくると思う。
効いてくる、
うん、4差ってでかいと思うけど、うん、結構4とかだと真ん中の駒を捨てた方がいいかなとは思う、多分。まあ、ネガティブな点としてはやっぱりその報酬を得る手段っていうのがコインしかないっていうね。
まあまあ
ね、
まあね、
視覚的なもんで、ね、あれだしね、うん、まあ、ここにアイコンがあるんだよね、うん、なるほどね。まあ、そのとこですかね、
うん、
はい。日比さんどうですか、このまた自分がインストしてまたこう遊んでみたいと思いました、うん、まあ勝ったしね、
う
ん、
そうそうね、うん、また遊んでみたいと思える、
まあ、これくらいのね、まあ、大手が扱わないというかみんなに注目したいゲームをね、まあ、前回デモワーカーでしたけど、うん、まあ、こういうゲームをまた来月も毎月できる限り紹介したいなと思ってますので、うん、まあ、今回はあの海のエロードもですね、3800円でゲームスターバネスタで、今日の2月下旬時点でありましたので、うん、また注文してください。なかなかこういうゲーム入ったらね、また要望があると入ってこなかったりするので、まあ、迷っている方いらっしゃいましたら、買って、まあ、損はないと思いますので、うん、はい、まあ、ブラフがダメとか、うん、ワークパーダメとかシステムでそういう入札というかマジョリティ関係ちょっとだと思えば、うん、そこがやっぱり判断基準になりますので、うん、そこが威力出るので苦手であればあれですけど、まあ、そのゲームも人数を増やすことによってやっぱだんだん薄まっていくので、うん、まあ、遊んでも十分大丈夫かなと思いますので、うん、よかったらまた、注文して遊んでみてください。また僕と会う機会やりましたらしばらく持ってますんで一緒に遊びましょう、うん、どこですかね、
はい、
はい、じゃあ、今回は海のエロードモというゲームを紹介しました。でこれね、ブラザーの QA をなんだっけで、ヤロードモっていうのもなんかバネスさんの役みたいなので、ね、ブラザーの Q5、うん、らしいです。
ブレッセン、
ブレッ
センがブラザーのなんか古いところらしいです
。公英語ってこと？
公英語みたいですね、はい、じゃあまた来月紹介しますので、来月また叶いましょう。ゲームはね、ゲームマンを出た新作かもしれませんけど、うん、じゃあまた、いきましょうね。今回のお相手は、太陽太陽と、
はい、いい編集はと
レアキャラの香港キムチと、
はい、はい、ゲストの高橋でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
せーの、
グッドナイト。